はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はですねちょっと緩めの感想会です。この7月の3連休、我が家はですね弟家族と伊勢志摩、三重県にある伊勢志摩エバーグレイズに遊びに行ってきました。もう帰ってきてほやほやで今マイクを握っておりますということで、ちょっと緩めの感想をね皆さんとシェアさせていただければと思います。まあ伊勢志摩エバーグレイズね、ここはアメリカコンセプトにしたグランピング施設なんですけど、グランピングって何が楽しいのとか、子供連れ旅行どこ行ったらいいかなとか、夏を満喫できる場所なんかないかなとかね、そういうちょっとお悩みお持ちの方に私の実体験ベースでお届けしていきたいかなと思っています。で、何度も言うんですけど、エバーグレイズってゲートをくぐればそこはアメリカっていうコンセプトでやっているグランピング施設なんですけれども、まあ、アウトドア経験がある人はもちろんなんですが、アウトドア経験ない人でも楽しめるアウトドアのディズニーランドなんですよ。で、私たちはもうここのコンセプトとか考え方とかにちょっともうハマってもうて、まあ、応援しているファンになっている家族なんですけれども、まあ、過去6回行っているヘビーユーザーです。で、そのうち過去3年はハロウィンの季節に行ってですね、ハロウィンガチ勢としてベストコスチュームアワードを取りに行くというそういう家族ですが、今回は初めて夏のエバーグレイズを体験しに行きました。で、結論から言うと夏のエバーグレイズ最高すぎたですね。そしてまさかの人生初の YouTube やっていて、人生初の見バレが発生しました。しかも場所はエバーグレイズ、相手はエバーグレイズのスタッフさんというね、まあ、そんなエピソードとしてですね、あなたの次の旅行先、旅先候補が一つ増えるかもしれないんで、ぜひ最後まで聞いていってください。で、エバーグレイズ、私たちにとってですね、もう純聖地というか1年に1回の楽しみ。まあ安くないんでね、利用料金がそんなやっぱ安いところではないので、年1回行くのがやっとなんですが、でもその年1回をまあフルで楽しむというような感じでやってます。で、これまで6回行っていて、まあ、過去3年はハロウィンの季節に行っていてですね、まあ、その自分たちのキャビンをですねお化け屋敷並みに凝ったデコレーションをして、で仮装をして、子供たちも仮装して、いろんなサイトにですねトリックオアトリートでお菓子もらいに行くと。で、私たち大人もですね全力で仮装してですね、子供たち、他のサイトの子供たちにお菓子を配るというね、あれはあれでもう最高なんですよ。もうむっちゃ忙しいけどめっちゃ楽しい。で、今回はただ初の夏のエバーグレイズで、まあ、どんな感じなんかなと思って、普段逆に行ってないんで、もうずっとハロウィンの時に行ってたんでね、ちょ夏どんな感じなんかなと思って行ってみたら、まあ、全然違う顔を見せてくれました。多分でもこっちがまあスタンダードなんですけどね、ハロウィンの季節はもう全てのキャビンとかがあのハロウィン仕様になっていて、スタッフも全部仮装してるんで、本来のエバーグレイズをめちゃくちゃ久しぶりに見ました。はい。で、まあ、夏のエバーグレイズのやっぱり一番の目玉っていうのはプールです。ここプールあるんですよ。ただこのプールが特別な設備があるわけじゃなくて、なんか滑り台もないし、別にバブルジェットとか流れるプールとかもなく、本当に普通の四角いプールなんですけど、それがいいんですよ。それがいい。もうシチュエーションがアメリカのプールっぽくて、もうそれがいいんですよ。で、子供たちは子供たちでね、うち小学生の子供2人いるんですけれども、もう開始3分でやっぱテンションマックスね、浮き輪つけて水鉄砲してで潜って大笑いっていう感じで、やっぱ子供ってすごいですよね。何の変哲もないプールでもあんだけ楽しめるんやから、もう全然いいやんと思って、なんか滑り台があるプールとか流れるプール行かんでも全然いいやんとか思いながら、なので結局ね、滞在中、日中はほぼずっとプール行ってたんちゃうかな。で、大人も暑いからやっぱプール入って涼むみたいな、監視役になりつつ親もプールで泳いだりとかしてましたね。で、うちの嫁さんと弟の嫁さんが水泳をやっていたんで、子供のプールでガチでバタフライさせたらめっちゃ面白かったです。大人のバタフライだいぶ面白い。まあ、そのあたりね、ちょっと YouTube の方でも動画、またこの後動画編集してアップするんで、ぜひ見てください。で、あとはですね、夕方海賊船と、 こちらの水鉄砲バトル、水の掛け合いバトルがあるんですよ。海賊船に扮したね車が、サイト内を回ってきてくれるん でスタッフが本気のコスチュームで海賊になってきて、水鉄砲で、まあ、掛け合い応戦するというイベントなんですけど、これが完全にカオスで、子供たちもキャッキャキャッキャって水乗り、水鉄砲で海賊にかけるんですけど、まあ私はもちろん悪乗り全開でですね、バケツで重くせかけてました。いやそのあたりも YouTube のルーティン動画でアップする予定なんで見てください。もうなんかね、もうこういう時ってね、もう大人がバカにならんとあかん、ほんまに。もう大人がね、車に構えて後ろでやってるよじゃない、もう大率先して一番前で盛り上げていく必要がありますねっていうのを思い出させてくれます。そして夜の お楽しみといえば、エバーグレーズ恒例のビンゴ大会ね、ビンゴゲーム、これもね僕たち過去1回当たってます。僕1回当たって、弟が自転車当たってましたね。でこのビンゴ大会もめっちゃ大事、もう大人が率先して盛り上げるってことでむちゃくちゃ盛り上がるんですよ。だから当たらんくてもやっぱりそのグルーヴが楽しいんで、私たちはもう絶対にやりますね。盛り上げたいですね。どっちかって言ったらもう僕たち盛り上げたいで言ってる、全力リアクション、外れてもう大げさにうわー言うてね。やっぱりね、こういうなんかエンタメで空気を作るのは大人の役目なんですよ。で子供もそれにね、あっていろんな他のサイトの子供たちも大盛り上がりになるんでね、せっかく行くんやったらやっぱ最高の思い出作りたいじゃないですか。じゃあそれってやっぱ大人が作っていかなあかんなと思ってます。そしてここからちょっとだけプライベートというか私の個人的な話で、前回もちょっとお話しした通りですね、私薬疹の影響でですね、肝機能がやられちゃってまして、今ね医師からまあ禁酒禁サプリで食事制限の指示が出ています。でせっかくエバーグレイズ行くのに、お酒飲めないっていうのはやっぱ僕の中で相当食らってたんですよ。やっぱエバーグレイズってあのフリーダムな感じが最高やから、やっぱりずっとお酒飲む、お酒飲みながら楽しむみたいな、そういう楽しみ方がやっぱ正直あったんですが、それができませんと。でお肉もあの脂っぽいのはダメ、牛肉とか豚肉ダメになって鶏しか食べれない状態なんで、楽しめるかなと思ったんですけど、まあ、そこはねうちの弟家族があの大阪でめっちゃ美味しいお魚魚介買ってきてくれたりだとかで、僕もノンアルでやったんですけど全然余裕でした。もう飲まなくてもやっぱエバーグレイズの場の空気が楽しいし、でしんどくならない、お酒飲んでしんどくならへんから、丸2泊3日行ったんですけど、丸3日ずっと体調よく楽しめました。まあちょっとねその湿疹、足に発疹が出てるんで、そこのちょっと痒みとかだけがちょっと嫌だったんですけど、まあでもしゃあないですね、肝機能いかれてもうてるんで、これ治るまではちょっとお酒も我慢って感じで、もうその場を楽しむっていうのに行きました。であとエバーグレイズの一番だるいのが、旅の終盤帰るときめっちゃロスになります。エバーグレイズロスになります。これめっちゃだるいです。ほんで帰りのね車で嫁さんと喋ってたんがね、まあほんとこのエバーグレーズに行けるのって今だけなんですよね。長男がもうあと2年もしたら中学生になって、ほんで部活とかやりだしたらやっぱもうね、家族旅行をするのってかなり難しくなるじゃないですか。でキャンプとかやったら、まあ、次男と俺だけ、まあ、僕だけで行くっていうね、2人で親子キャンプっていうのはありなんですけど、やっぱエバーグレーズはそれじゃダメなんですよ。家族4人揃ってないとダメなんですよ。家族全員で楽しむからあの魔法がかかると思って、だからもう今回ね帰り道、もうあと何回かしかエバーグレーズ行けへんやなと思って、なんかちょっとセンチメンタルになってしまいました。そして最後にですね、事件が起きた、話をします。なんとですね、エバーグレーズで見バレしました。ついに私 YouTube をやって3年2年かやってて初めて見バレしましたね。受付の時にですね、スタッフのベンがですね、あれみたいになって、んってなって、私の、個人情報書いた、チェックインの紙見て、あれ去年もハロウィンあそこのキャビンでやってはりましたみたいになって、あそうですそうですって言ったら、 YouTube 見てますって言われて、ルーティン動画めっちゃ面白いっすって言われて、ええと思って、なんでわかったんと思ったら、いやもう声でわかりましたし、あそこまでやっぱ張り切ってやってくれたったら、やっぱ何思い出というか記憶にありますと言われて、うわーと思って、やっぱどうやら私たちね過去3回ぐらいルーティン動画上げてるんですけど、 その動画見てくれていたようでですね。で、私のルーティン動画、京都サンガ FC の応援の動画も結構多いんですけど、ベンはもともとサッカー部でガンバ大阪のサポーターさんなんですよね。なのでサンガの動画もチェックしてくれたみたいで、いやマジで面白いですあれみたいな言ってくれました。で、初の見バレがエバーグレイズのスタッフって最高やんと思いましたね。うん、で確かにね、エバーグレイズ今回行った時もハロウィンで会った人とかいたらしい。うちの嫁さんは気づいてて、僕は全然他のお客さん見てないんで分かってなかったけど、結構ねやっぱ顔見知りというか分かるらしい。ってことでエバーグレイズ結構見バレすんなと思ってるの、ちょっと思ってます。YouTube のコメントとかもねくれたりしはるんですよね。一緒に同じタイミングで行ってたお客さんが、私たちも行ってましたみたいなんで、だから見バレあるなと思ってました。で、やっぱ大事な注意点で、私の会社 YouTube 禁止なんですよ。 NG なんで、リアルでリスナーさんと会ったりとかコラボとかも私してないんですよね。もう見バレがめっちゃ怖いんで、うん、で今回の見バレは奇跡的に良い方向に転んでるんで、まあエバーグレーズのスタッフさんにバレても全然問題はないんですけれども、やっぱりちょっと会社の方にそれが行っちゃうのが嫌なんで、やっぱこれからはより慎重に YouTube やろうかなって思いました。ということで、伊勢志摩エバーグレイズ、夏は夏で最高だったという今回のお話です。もうぜひですね、お子さんおられるご家庭、ね、特にやっぱり中学生とかになっちゃうとどうしても部活とかあるんで、今のうちしか行けないと思うんでですね、ぜひ伊勢志摩エバーグレイズ検索してみてください。本当今年の夏休みとかね最高です。で、ただ予約埋まるの早いんで、動くんなら早めがおすすめで、特にハロウィンはむっちゃ楽しいです。ぜひ行ってください。そしてぜひ行った時にはですね、パパスタの YouTube を見てきましたって言ってください。スタッフさんにみんなバレてるんで、パパスタぜひぜひそれ言ってもらったら、なんかそれで多分グルーヴ出ます。せっかくグーやったらグルーヴ出していきましょう。ということで、今回はエバーグレイズ行ってきましたという感想会、報告会でした。火曜日か、また1週間始まりますが、お互いの場所でお互いの本文マットしていきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。